去年さっきも申し上げたんですけども、ちょうど1年前なんですが、台北でアラン・ジェンロンさんにインタビューしたんですが、その時にちょうどメイメイの撮影中でこのお話もたくさん伺いました。でシュウイティンさんは以前からお知り合いでということで、ヤオチーという役はもう自分の本当にそのままだっていうふうにおっしゃっていたんですね。で恋愛のスタイルもそうで、もしかして僕のことをストーキングしてたんじゃないのなんて冗談もおっしゃっていたんですけども、ランジェンロンさんのご本人の性格をかなりこうヤオチーに反映してらっしゃるのかどうか、その辺を教えていただけますか。
其实我跟蓝正龙的那个缘分很奇妙，他的第一出戏在台湾的第一出戏《大医院小医生》，我是那个戏的编剧之一，当时我们都是王小弟老师的学生，那我跟他那时候其实只有见过两三次面，也都是在一些譬如试镜的，第一次是试镜，我刚好要去开编剧会议，然后跟他错身而过。错身而过以后，又问王小弟老师说：“那个男的是谁？好帅哦！”然后就惊讶说：“怎么这么帅？”然后那是第一次见面。第二次见面就是我在吃火锅的时候，在外面一个餐厅吃饭，然后他刚好也跟另外一个制作人到那边吃饭，然后我们就又远远的打了一个招呼。然后第三次碰面就是那时候《大医院小医生》的记者会的公开的这种场合的时候再见面。然后还有一次缘分是王小弟老师知道我一直很喜欢蓝正龙，所以在王小弟老师的另外一出戏的时候，有一场戏是需要一个蓝正龙的前女友，然后据老师的说法是说那个前女友跟蓝正龙有一小段床戏，然后老师就想到了要我去客串，然后我本来答应了老师，可是演出的前一天晚上我整个失眠到紧张到没有办法睡着，第二天我就跟老师说我推荐我的朋友去演这个角色好了，所以那个角色我就没演到。所以我跟蓝正龙其实是真正的接触是非常少的，可是都是从王小弟老师那边听到蓝正龙最近又做了什么很感人的事情，蓝正龙多用功，蓝正龙多么的对台湾这个土地的珍惜，所以我一直都对这个男生的男孩的印象就非常好，觉得他不是一般的艺人，他是一个很认真生活、珍惜生命的一个男人。那所以在写妹妹的时候，之前我刚好有一次碰到了蓝正龙的经纪人，那个时候蓝正龙对戏剧演出有一点点低落，他昨天在记者会现场有讲，他开始看到台湾制作环境越来越糟糕，然后大家有一些制作单位开始对戏剧的品质的要求开始妥协了，那他有点失望跟遗憾，所以那时候他的心情很不好，那他的经纪人就跟我说有没有机会跟蓝正龙合作，那这件事情我就一直放在心上，所以我开始写妹妹的时候，我就是决定要跟这一次我要重新跟蓝正龙合作起，然后所以我就开始写了戴耀琪这个角色。那写完了，一直写的时候一直觉得我的感觉里面的蓝正龙是多么的善良，多么的就是他对于很多人对他的误解不想要解释，他觉得只要人在做天在看，只要他自己是有善念的，他不想要对那些无谓的事情多做解释，然后包括他会对人家好却不让别人知道，像这样子的个性，我就在我认识的在我概念里面的蓝正龙，我就把他写在耀琪的这个角色上面。没有想到包括我还帮耀琪设计了骑脚踏车啊这些小性格小习惯，就然后很会料理这些事情，很会 cooking 这些事情，然后没想到拿到剧本以后，蓝正龙就打电话跟我说，徐玉婷怎么这么变态，在观察我的人生？你什么时候开始偷偷观察我的人生？但事实上是就是很巧合的，我猜测的蓝正龙竟然跟我比下，跟真实蓝正龙是一样的，甚至连骑脚踏车这件事情都意外的巧合，他在拍戏现场只要是在台北地区能够骑脚踏车抵达的地方，他都不会 想要搭任何交通工具制造污染，嗯，很注重环保，然后脚踏车又可以健身，那是这些种种，还包括戴耀启是串烧店的老板之一，事实上蓝正龙自己很会料理食物，非常好吃，这些都意外的巧合。我也感到非常高兴，就是原来我心目中的蓝正龙果然就是蓝正龙，那对这个巧合，以至于现在我们拍戏到现在时间大概是只有一年的时间，可是像他的经纪人跟他的化跟他很熟化妆师都说，你那么了解蓝正龙，有什么事情的时候都会说这件事情你要不要帮我去跟蓝正龙聊一聊，而事实上我们的相处，真正的相处，真正的认识只有这一年。
蓝正龙と最初に会ったのはですね、インターンですねの時でしたけれども、この私はですねその時の脚本の一部を担当したわけなんですね。それはあのワン・シャオ・ディ先生のですね作品だったわけですけれども、それがきっかけで蓝正龙と知り合ったわけですね。彼はそのオーディションにやってきたわけなんです。オーディションですれ違った時、あのすごくあのかっこいい人がいるっていうふうに思って、そしてですね、あのワン・シャオ・ディ先生にですね聞いたんですね。で、あの人は誰っていうふうに聞いた。それがあの第1回目の出会いだったと思いますね。2回目はですね、その後あのレストランでたまたまちょっと離れた席だったんですけれども、彼もあの別の人たちとあの食事をしてて、私もあの別だったんですけれども、その時にその遠目でですね、お互い会釈したっていうのが2回目。そして3回目はですね、このインターンのですね、記者会見の時、これはあの公式の場面で一緒に会った。っていうのが3回目だった。で4回目はですね、実はですねワン・シャオディ先生がですね、私がランチェンロンをすごくあの気に入ってるっていうのを知ってたもんですから、ある作品の中でワンシーンですね、ランチェンロンの前の恋人でベッドシーンをするのがあるっていう作品でですね、私にゲスト出演をするようにっていうふうに言ってくれた。では私はものすごく緊張してですね、前の晩からもう全然眠れなくて、それであのついにできなかったんですね。で別のあの人がですねそのシーンを演じました。彼はですねランチェンロンは本当にあの性格も温厚でですね、すごくあの環境保護にも関心があったりですね、そういう善良な面をすごく持っていて、その人生をどういうものかっていう生活の環境面にもですごく関心のある、ちょっとあの普通の役者さんにはないようなところも持っている人なんですよね。まあ、これはあのマネージャーさんと話したことなんですけども、一時期ですね彼はすごくですね台湾のドラマ作りの現場環境にですねすごくあの失望してた。でこういうあの現場だとダメなんじゃないかっていうふうに思っていて、彼はあの気分的に落ち込んでいるっていう、何かあの彼がその実力を発揮できるようなところがことがあればお願いしたいっていうふうに言われていたんですね。その彼の希望をいつか叶えたいっていうふうに私はずっとそのことを心に留めてました。そしてそのタイヤオチというですねこの人物を描くにあたってですね、彼のその元から持っている善良な性格とかあの独特の雰囲気をですね十分に私はですねこのタイヤオチの中に反映させて、タイヤオチという人物を描いていったわけですよね。で特に彼はですねあまりその多くを喋ろうとしない、例えばいろいろその説明をしない、言い訳をしない、何かをやっても、ね、天がちゃんと見ているっていうふうに彼は思っているわけですよね。だからいいことをしてもですね、そういいことをしたよなんて決して言わない、でそれ黙ってる、でそれはそれでいいことだっていうふうに思っているので、そういう彼の性格がタイヤオチに反映されている。そしてあの彼が自転車がとても好きだっていうことを私は知っているし、そしてまた料理も好きだっていうこと、こういうことも知っていて、これを書いたと彼はですね脚本を読んで、もしかしてあの僕のことをストーカーしてたんじゃありませんか、なんでこんなにね僕の性格や日常のことまでよく知ってるんですかっていうふうに彼は電話で言ってきた。でもあの彼がですねその環境保護のために自転車に乗ってるっていうことを私は知ってますし、料理もちゃんとできるっていうことを知ってるので、その居酒屋のですね、店長さんにという役に設定したわけなんですよね。そういうことも、まあ、たまたまそれは、まあ、偶然だったかもしれませんが、よくですねなんでそんなに彼のことを知ってるのかって言われます、古くから知ってるんですかって言われますけれども、以前はそういうふうに 3,4 回会っただけで、この彼をよく知るようになったのは本当にこの1年だけなんですね。
この
でもやっぱりさすがの素晴らしい観察眼ですよね。で、まあ、このドラマもどのドラマもそうなんですけども、シューティーさんが作るキャラクターっていうのはこう弱いところとか情けないところとか、その人間の弱点をすごくきちんと描いてリアルなんですけども、今回のいろいろなこうキャラクター、主人公だけじゃなくて周りのキャラクターなんかの設定をするときに、何か特にこだわったところっていうのはどんなところでしょうか。
我的创作里面一直有一个特色，就是我喜欢很真实的人物，然后我喜欢在我的戏里面，用情节讲的其实是人心跟人性。它可能是因为，这样子的，在我一路学习编剧的过程里面，有两个影响我非常重要的老师，因为他们都是具有这样特质的。那一个是在台湾剧场界非常有名的大师级的人物李国修老师，那一个就是王小棣老师，他们两位都是喜欢擅长写台湾的小人物，然后把我们每一个人其实都有的一些感触淬炼成情节，希望跟观众达成共鸣。那我自己也非常喜欢，就是常常看到两位老师的作品的时候，某一个情节某一句话让我觉得好像当头棒喝，然后那个感觉到了我的心脏的那个直抵心脏的那种震撼力，所以我也开始努力的做这样子的尝试。那在那个尝试的过程当中，也包括我自己的个性，其实我是一个非常喜欢观察人跟喜欢交朋友的人。那我的朋友不多，但我每一个朋友的那个他们都会常常来我们家，他们都开玩笑说我们家就是心理治疗室，心理医生治疗室。常常他们就是有我各种的朋友，包括在台湾非常有名的制作人蔡志平小姐，包括台湾非常有名的演员林美秀小姐，这些很多各式的朋友，他们常常都会在出其不意的就按我们家门铃，然后就说他们要上来聊天。然后他们到我们家以后，就是开始会跟我分享他们的内心的最近发生了什么事情，然后一直开始跟我叙述。那我的朋友不多，但是每个朋友的他们生命里面情感的那个心情的起伏，好像我是共同的，就是都可以，他们很喜欢倾吐给我，让我了解。那也谢谢他们的倾吐，所以在他们的倾吐当中，我就发现不管你是多大牌的明星，多大牌的制作人，你会难过事情是一样的，你会开心事情是一样的。那还包括我，其实我自己的家人很讨厌跟我一起到外面去吃饭，是因为我的耳朵不自主的会听到别桌在讲话的那个状态，我就会判断说，哎，他们两个是很久没有见面的朋友。经过可能感觉是经过几年以后碰面，因为他们说话的时候用了哪些字眼，那或者是有时候说，哎，这个是相亲哦，感觉因为他们用了什么字眼，那他们就觉得我跟我吃饭都不能专心，我一直在雷达一直是开着在听四周声音，可是那已经是我的乐趣跟本能，那些东西都会变成我存档在脑海，然后每一次我要设计我的人物的时候，那个样貌他们对话的方式就会出现在我的人物里面。所以这一次在妹妹里面，其实人物非常的多，因为他们这些人物包含了家庭的亲情的人物结构，还有友情的人物结构，爱情的人物结构，每一个就算是出来只有两三场戏的角色，他们都在我在塑造他们的过程当中都已经有完整的他们的历史背景，因为有这样子的历史背景后，我写出来即使只是几句台词就可以让观众感受到他们曾经是个什么样的人，然后大约经历什么事情才会到现在这个状态，包括戴耀起的父亲，到从头到尾到现在播出，在台湾我们已经播出到11集了，他的父亲都没有开口讲过一句话，那个特色也变成观众都可以就从那个特色里面感受到这个父亲对很多事情的冷漠，那这个可能是我的很喜欢观察，也就变成我创作上面的很强项的部分。
私がですね、あの創作の面においてはですね、とにかく人物をですね、リアルに描くということを心がけています。その一人一人の人物の心の世界をですね、描き出せるようにっていうのが私のその創作の時の、指針なんですね。これはですね、二人の先生、つまりあの台湾の演劇界で非常に有名な李剛秀さん、そしてワン・シャオディさんというこの二人の先生がですね、いかにその社会の片隅にいる本当にあの名もない人物をですね、どうやって描いたかっていうことをですね、私はそういう先生のたちのやり描き方をですね、心に留めています。この二人の先生たちはですね、そういう社会の片隅の小さな人物を描くことによって多くの人たちの、共鳴をですね、得るように描くことができた。この先生たちの作品にはですね、本当にあの私の心にまっすぐに響いてくるような強力な力がありました。ですから私はこの2人に習ってですね、現実のそのリアルなですね、生活をじっくりと観察するっていう癖がついています。例えばですね、あの周りの友人たちをですね、観察する。で、友人はですね、あの多くはありませんけれども、その人たちのですね、心の中もですね、観察しようとする。で、ある人はですね、私の家をですね、心理カウンセラールームっていうふうに呼んでいる。この友人の中にはですね、台湾で有名なツァイ・チーピンさんもいますし、そして女優の林明秀さんもいます。こういうあの友人がですね、私の家に来るとですね、最近起こった出来事、彼女たちのその心の中のことをですね、全部その私に告白してくれるんですよね。だからその、まあ、どんな人間もですね、その心の弱さっていうのを持ってるから、その内面の起伏というものをですね、すっかりとあのこう吐き出すように言ってくれ、語ってくれるんです。で、どんな偉い人も辛さを持っているし、また喜びも持っているし、私はそういうことにですね、耳をそば立てて聞いているわけですね。私の家族はですね、私と一緒にレッスンに行くことをとても嫌っています。それはなぜかっていうと、私はあの食事をしながらですね、近くにいる人たちの会話に耳を澄ませているからなんですね。で、例えば あの人たちはどういう関係よっていうふうに、その会話を聞いてると分かる。で、私はいつもレーダーを張っているわけなんですね。で、そのレーダーを張りながらご飯食べるので、でご飯に集中してないわけなんですよ。で、きっとあの人たちの関係は仲良く離れていたのよとかですね、そういうふうに会話を聞いていて分かる。そういうその会話というセリフがどういうふうに出てくるかっていうのはですね、ここから来ているわけなんですけれども、このまあ僕らのメヌエットの中もですね、登場人物はとても多いです。家族の中の人たちもかなりいろいろな人物が出てきますし、そしてまたラブストーリーの部分についてもいろんな人が絡んでくる。例えばですね、あるシーンの中でその登場人物の関係をごく短いセリフでもって分からせるっていうようなこと、これに私はすごくあの気を配っています。その人たちがどういう人生で、どういうふうに生きてきたかっていうのをですね、私はそのセリフでもって表現できるようにしています。今ですね、あのヤオチンのお父さんの役が今多分台湾では第11回を放送中なんですけど、その時になってもお父さんは一言も口を聞いていません。で、こういう人物がその実生活の中でもいるっていうことを私は分かっているから、そういうふうにそのお父さんの設定をしてあるわけなんですね。